Pesona Indonesia Bangumyo Okurishimasu.
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はマルクスのダフリ楽器をご紹介します。リスナーの皆さん、マルクスには会所とタニバ、ショートなど多くの興味深い自然の観光地があります。しかし非常に美しい自然の観光地に加えて、マルク州はまた興味深い文化を持っています。その一つはダフリ楽器です。このマルクの典型的なトランペットのような楽器はセルで作られています。使用されるセルのタイプはトリトンセルです。リスナーの皆さん、セルトランペットは草原地域に住むマルクの人々に生育しています。このダフリの芸術は1958年頃に発展しました。その時ダフリ楽器は子供と青年からなるオーケストラの形で、他のいくつかの伝統的なマルク楽器で演奏しました。過去にこの楽器は人々や長老にバイレオという会議室に集まるよう呼び出すためにも使用されていました。プリタフリの数には独自の意味があります。例えば一度タフリが死亡した人がいることが示されます。またセルトランペットは危険な兆候、伝統的な儀式、戦争の呼びかけ、搬送中の風の速感の手段としても役立ちます。リスナーの皆さん、ダフリの成長に使用される甲殻類は三遊楽、銅棒、アルショト、バンダなどのマルクの様々な地方に由来します。このマルクの楽器を作るためにセルはまずきれいに洗います。その後シェルをドリルで先行します。特定の調子を得るには作成された穴の最中と使用されるセルの最中に応じています。小さな殻は高温を生成します。一方大きな殻は低温を生み出します。楽器の縫い色はフルートなどの他の楽器の助けを借りて調和します。リスナーの皆さん、このアンボの典型的な音楽はこれまでアンボの様々な場所で行われています。その一つはアンボンとアチュムリ村にあります。これまでダフリはほとんどすべてのマルクの伝統的な儀式を演奏していました。 したがってマルクの人々にとってこの典型的な楽器は神聖な価値を持っています。マルクに加えてタフリはパプア州の白地区など一部の地域でも知られています。マルクのようにここでタフリは一般的に人口を呼び出すチュールとしても使用され、時々パプアの典型的な踊りに演奏していました。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。